発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。太陽光発電について株式会社発電マンの岩堀義弘さんにいろいろと教えていただいている発電マンの太陽光発電ラジオ講座なんですが、その岩堀さんも、はい、まあ、長いことこの仕事をやってはいるわけですけれども、はい、研究者の方からいろいろ教わることも多いわけですよね。
そうですね、うん、太陽電池はですね、まあ、製造過程は結構学者さんがこうもう過去50年ぐらいずっといろんな研究をされてきたんですけれど、うん、じゃあつけちゃった後どうなるのっていうのをですね、意外とこう研究されてる方が少なくって、
うん、はい、
で、まあ、私もまあ10年ほど前から、まあ、12年ほど前からですね、うん、太陽電池を取り扱うようになってですね、はい、当時からまあ太陽電池っていうのはまあ半永久的に発電するとかですね、20年30年持つんだよとかいう話は話としては聞くんですけど、はい、本当に大丈夫なのかなとかですね、うんうん、結構気にはなってたんですね、
うん、
でそういう中でたまたま、まあ筑波のですね、はい、茨城県なのかな、筑波市 その産業技術総合研究所、
はい、
産総研っていうふうに、うん、呼んでますけれど、そこにですね、まあ、加藤さんっていう、まあ、結構個人的にで太陽電池が非常に好きで研究をされてる方がいらっしゃって、
うん、
その方がですね、まあ、太陽光発電つけた後ですね、実際どのように、うん、発電量が変化したり、うん、故障が起こったりするのかしないのか、うん、ということをですね、ずっとこう、研究所の中にこういろいろパネルをあちこち設置してですね、研究されてた方があって、
まあ、太陽光発電のいわばフィールドワークですね。
そうですね、はい、本当にまさにフィールドワークで、うん、ずっと毎日の発電量をこうチェックしながら、ちょっとおかしいなと思ったらこう見に行ってチェックするというような、うん、そういうことを地道にずっと続けてる方があって、でその方が、まあ、3、4年前かな、やはりこう本を出されて、はい、研究成果をこう発表されて、うん、それで私もいろいろお話伺ったりしてですね、いろ、うん、んなデータをいただいたりしてるんですよ、
ね、付き合いあるんですね、はいはい、加藤和彦さん、はい、どこか聞いたことあるような名前なんですけど、
そうですね、加藤和彦で検索するとミュージシャン出てくるんですけどそちらとは全然違うんですけど、
まあ、工学博士でいらっしゃって、はい、産総研、筑波の産総研にいらっしゃるという方で、はい、まあ、とても面白そうな方でですね、ちょっとサイトを開いてみると、使用上の注意、加藤和彦の使用上の注意、暑いところや寒いところでは正常に動作しない場合があります、ね、なるほどねとかって思うんですけど、
はい、2年ほど前にはね、静岡市でも実は講演されたことがあるんですよ。
でもやっぱりさすが研究者ですかね、尊敬できない人の操作では正常に動作しない場合があります
うん、そうですね、
真摯な方なんです ね物事に取り組む方なんですね、はいはい、面白いな。
公園にもね、ジーパンとね、うん、作業着で来たりしてね、タオル巻いてきたりです。割と非常にザックバランな方で面白い方ですね。
そこから岩堀さんが学んだことを少しじゃあご披露いただけますか。
そうですね、よくですね、太陽電池、まあ、こう販売とかいろんな方がこう販売する中でですね、メンテナンスフリーですっていうことをよく言われると思うんですね、うん、で私が当初始めた頃もですね、私も本当に太陽電池10年20年使ったわけではなかったので、うん、まあ、メーカーさんのこうそういうマニュアルをですね、鵜呑みにして、まあ、メンテナンスフリーですっていうことをよく言ってたんですけれど、で実際に加藤さんのデータを見ていくとですね、うん、意外と故障が起こってきてるんですね実際には
特にその初期のものですかね、これ。
そうですね、割と初期のもの、うん、もうこの方は15年ぐらいずっとこう研究をされててですね、うん、でデータをずっと取っていらっしゃると、そうするとですね、いわゆるね、まあ、ホットスポットっていう現象なんですけれど、これ原子力の時もホットスポットっていう言い方をしましたけど、ね、あれとはちょっと違ってですね、太陽電池はセルが10センチ四方ぐらいの、まあ、セルという半導体をこうずっとつなげてあるんですけれど、そのセル、一部のセルがですね、まあ何らかの拍子にこう電気の流れが悪くなってしまって、うん、 で抵抗になってしまってその熱を持ってしまうという現象が時々起こると、う
んうん、動脈硬化みたいですね。
そんな感じですね、うん、そうでそこが、まあ、血流が悪くなるとね、そこが痛くなってきたりするんですけど、うん、同じようにですね太陽電池もそこの部分が非常に熱を持ってしまうと、うん、で熱を持っている、間だけは別に大丈夫なんですけれど、ただ熱を持って抵抗になってくると、前にもちょっとお話したかもしれないんですけど、じゃあその部分だけが発電しなくても別にそんなにね全体問題ないんじゃないかと思うんですけれど、うん、実はその直列でこうつながってる電池というのは一部が抵抗を持つと全体に影響を及ぼすっていう話をしたことあるんですね。でそれと同じようにですね、ほんの一部のところが抵抗を持つだけで実は全こうパネル全体の発電量がガクッと落ちてしまうということがあるんですね。でさらにそれがひどくなってですね、まあ、抵抗を持つということは熱を持つで毎日毎日日が照るたびに熱が高くなってきますので次第にそれがですねひどくなってきて最終的には断線してしまうと。で断線するだけならまだいいんですけど断線して切れちゃえばいいんですが熱を持ってる時にですねこれ何百度っていう温度になりますからそこで例えば万が一そこに枯れ葉とかね
火が出ちゃう、
はい、っていうのにこうなった場合に、うんまあ、火事になってしまうということも起こりうると、まあ、可能性は低いかもしれないんですが、うん実際にですね実は海外でもそういう事例がありますし日本でも去年ねもしかしたらこれ太陽電池の原因ではないかというような火事が起こってます。そういったことも報告されてます、
うん、
ただ、まあ加藤さんが、まあ、そういうことをですねずいぶん前に、うん、発表されてこういう現象が起こってきてますと起こりうりますということで、発表したためにですね、まあ、各メーカーさんもその後いろいろ改良を加えたりしてですね、うんまあ、だいぶ今は多分良くなってはきてると思うんですけれど
そういうことですよね、はい、だから必要なんですよ ね、
そうですね
悪いところを隠すんではなくて、はい、こんなことに対してはどうしたらいいかっていう次のステップに行けるわけですもんね。
そうですよね、
うん、
だどんな機械もそうなんですけれど全く故障がないとかトラブルがないということはやっぱありえないですよね、
うんうん、
人間の作った機械である以上はですねやはり完全無欠ということはありえないわけなんでやはり何らかが起こってくると。でそれはある程度こう予想できるものでありますからその予想ができるものに対してやはり対処事前に、予防しておくということはやっぱり重要なことなので、
そうですね、はい、でこれはじゃあ太陽光発電の協議会が出来上がりましたけれども、はい、あるいはその扱う施工業者さんの、
はい、
いろいろ認定免許ですよね、
はいはいはい、
このテストも始まりましたけれど、はい、こういうところにも出てくる。
あそうですねそういった教科書の中にはやはり太陽電池のそういう、まあ、ホットスポットというような現象なんかもやはり出てきますし、
そういうのがあれば、はい、私たちも安心して太陽光発電の業者さんに相談できますしその人が信用できるかどうかっていうことでいろんなそのトラブルシューも持ってるっていうだけで強みですよね、
はい、そうですね、はい、
うん、
ですからやはり太陽光、まあ、太陽光に限らないんですけれどやどんなものもですねつけて終わりではなくってつけた後にきちっと管理をしてメンテナンスをして、うん、特に太陽光の場合は、まあ、発電量の監視っていうのが一番重要なんですけれど、
うん、
そういったことをですね継続的に続けていくっていうのがねやっぱり一番重要だなというふうには思いますね。
そうですね、はい、また国でも県でも市でも補助金は継続されていますので、
はいはい、
また今年も新たな太陽光発電仲間が、
そうですね、
増えていくかと思いますが、
そうです
ね、はい、考える時にはぜひそういうことの知識のある業者さんを選ぶということをお勧めしたいですね。
そうですね、やはりどうしてもですね皆さんこう、まあ、販売するが私もそうなんですけどやっぱ買っていただきたいっていうのは当然ありますのでそうするとやっぱそこで一生懸命になってでも、お客さんからしたらやっぱ、買った後のことがやっぱ本当に重要ですのでそれで耐久性非常にね長いですので10年20年30年とやはりそういうふうに持つ機会ですのでその持たせるためにもねちゃんとそこまで考えてくれる販売店さんというのはやはり選ぶべきだとは思いますね。
長いお付き合いになりますよ。
そうですね。
このコーナーは 株式会社発電マンの提供でお送りしました。